恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。今二人の小さな子供たちのイエス様を信じますと告白して、そしてバプテスマ洗礼を受けました。昨日これまでずっと準備会は田中直美先生がしてくださり、まだ実は終わってなくってこれからも続くんですが、洗礼前の最後の準備会を、私が、させていただいて、本当にですね、二人の、純粋な心を見ることができて、とても私自身なんだか儲け物したみたいな嬉しい気持ちになりました。そして二人に聞きました。なぜバプテスマを受けるんですか？二人の答えは同じでした。イエス様を信じているから。もうそれで十分です。イエス様を信じているなら、バプテスマを受けるはずです。もしかすると皆さんの中にこんなに小さくっていいんでしょうか？というですね、心配する方いるかもしれません。もっと大きくなってからの方がいいじゃないでしょうか。しかし、もっと大きくなってしまうと、手遅れという場合が多くあるのです。今だから、ね、本当に柔らかい。今だからイエス様を信じて従い始めるのには、今だからいいということが多いのです。それに、イエス様のお言葉によれば、小さな子供ほど神の国に近い、神様に近いわけです。大人こそ、子供たちに学ばねばならないのです。ぜひですね、本当に子供たちの姿に信仰に学びたいと思うのです。今朝、朝ごはんの、今朝はクリームパンを半分かじったんですが、クリームパンを口の中にポンと入れてから、ふんと思いました。クリームパンってこんな味だったっけ？何か特別、おかしな味だったわけじゃないんですけど、その時思ったのは、子供の時に食べたクリームパンはこんな味じゃなかった。子供の時クリームパンなんて滅多に口に入らないんですけど、時にクリームパンが口の中に入るともう本当に美味しかったんですね。まあ最高、こんな美味しいものが世の中にあるかと思うぐらい、子供の頃のクリームの味は忘れられないのです。そうなんです。実は大人の先生は子供なんです。子供の時のあの感覚、あの感激、それが私たちのいつでも変えらねばならない、忘れてはならない感覚、感動なんですよね。ですから本当にですね、究極の味なんてですね言いますけど、それはどこを探してもないんです。子供の時のあの味が究極の味なんです。信仰も同じで、子供の心を持って、子供の心を持ってイエス様を愛している、そんな姿こそが大人になった私たちが変えられねばならない姿なわけです。その修法の裏のアウトラインのところに賛美歌467番をですね、刷り込んでおきました。一番だけ読んでいます。思えば昔イエス君、幼子を集め、共に遊ばせたまいし、その日懐かしや。我に来よ幼き子と呼びましし君の愛の御手に抱かれて御顔を仰がばや。練習したんですけど、どうも自信がないんですけど、せっかくですので一番だけ知ってる方どうぞ一緒に。思えば昔イエス君、幼子を集め、共に遊ばせたまいし、その日懐かしや。我に来よ幼き子と呼びましし君の
愛の御手に抱かれて、御顔あほがばや。
昨日私はこの歌をずっとですね、歌いながら、そしてですね、一日の仕事が終わって、今日に備えて、夜遅くお風呂に入りました。お風呂に入りながら、またこの歌を歌いながらですね、この歌詞をこう味わっていました。思えば昔イエス君、幼子を集め、共に遊ばせたまいし。ああ、イエス様って、いつもお話をしてただけじゃなくて、子供たちと一緒に遊んでたんだ、って思うと、急にですね、私の目の中にですね、子供と一緒に遊んでいるイエス様のお姿が、いろいろ見えてきたのです。子供が走ると、イエス様も一緒に子供の後ろをです、追いかけて走っているお姿。子供が木に登ると、イエス様も一緒に木に登っているお姿。子供が笑うと、イエス様も一緒に腹を抱えて笑っているお姿。子供が鬼ごっこをすると、イエス様も一緒に鬼ごっこに加わっているお姿。子供が砂遊びをすると、イエス様も横で一緒にお山を作っている姿。子供が草むらに横になって流れる雲を見ていると、イエス様もそこに頭を並べて一緒に雲を見ているお姿。子供が歌い出すと一緒に歌い、踊り出すと一緒に踊っているお姿。そうなんですね。なぜ子供たちがイエス様をいつも追いかけたか。イエス様のいるところになぜいつも子供たちがいたのか。子供たちの心を、子供の心をイエス様は持っていたからなんですよね。子供の心を持っていたイエス様。本当に、それを失ってしまった弟子たちは、子供が来るとうるさいよ、子供の来るとこじゃないよ、と追っ払ってしまいました。でもそんな弟子たちを見てイエス様は、憤って叱られたわけです。時々私たちも、弟子のようです。子供はうるさい。子供走り回らないで。子供、ケタケタ笑ってふざけてないで。子供の来るとこじゃない、あっちあっちとですね、追い立ててしまいます。ちょうど弟子と同じ。でもぜひ覚えてください。子供が走っているとき、イエス様も一緒に走っているんです。子供がふざけているとき、イエス様も一緒にふざけているんです。ですね。それを喜んでおられるイエス様。時々私たち、イエス様から叱られる必要があるかもしれません。子供の心を忘れてしまって。今日二人の子供のバプテスマ式、これは本当にですね、貴重な私たちにイエス様が見せてくださった素晴らしい姿なのです。さあ、私たちは先週からヨハネの福音書15章に入ってきました。ヨハネ15章は有名なブドウの木の例えです。イエス様がブドウの木で、私たちはその枝。ブドウの枝だけでは何にもできません。まあ今日のお花はちょっとブドウに似てますけど、例えばこれがブドウの枝だとしましょう。ブドウの枝をいくら花瓶に挿しても実りはありません。待てど暮らせど枝を挿していたんでは実を期待することはできません。枝は幹につながっていなければならないわけです。今日の証はちょうどまさにこのヨハネ15章からですね、話をしてくれましたね。ユミちゃんの名前、ユミ、実を結ぶ、ヨハネ15章からお父さんお母さんがつけてくださった素敵なお名前です。カズミ、素敵な名前ですね。今日の招きの言葉は、カズミ君を覚えながらですね、我らは主の民。あそこから取ったんでしょうか。お父さん何とも答えてくれませんが、はい。はい、主の民。本当にですね、二つともに素敵なお名前です。皆さん、ご自分の名前、好きですか？私は自分の名前が大好きという人手を挙げてください。はい。ありがとうございました。10分の1ぐらい上がってます。親がつけたか、他の誰かがつけてくれたか、自分でつけた名前ではないですよね。もらった名前です。私は、クリスチャンになる前、自分に関わるすべてが嫌いでした。もう全部が嫌い。もう劣等感の塊でした。ですから当然、ミキオというこの名前も大嫌い。 なんでこんな名前を親つけたのか。嫌な名前だな。響きが悪い。なんだか甘っちょろくってですね、締まりがない。私の兄は、私たち6人兄弟のうち、男兄弟は私と兄だけなんですけど、兄には一字なんです。ただしっていうですね、イーザーただしっていうマスの中にね、たまって書く、ただし。かっこいいな、一字。私の父親も、たかし、一字です。おじさん二人がいるんですけども、ひろし、ひらく、一字なんです。周りみんな一字なんです。男はやっぱり一字がいいよなぁ、かっこいいなぁと思いながら、なんで私は二字のですね、名前なんだろうとですね、嫌いでしようがありませんでした。でも、本当に不思議なものでして、イエス様を信じてから、自分に関わるすべてのものを違った目で見られるようになってきました。劣等感から解放されて、私はこれなんだ、こういうものとして神様に作られて、私はありのままでいいんだ、欠点も欠点のまんま、これが私なんだから、と受け入れることができるようになりました。受け入れるようになったもう一つの、そのうちの一つは、その名前でした。イエス様を信じて自分の名前を見直してみると、素敵な名前なんです。ミキ。ミキって誰ですか、皆さん。ミキって、イエス様なんですよ。私たちは枝で、イエス様という幹に結びつく。ね、幹はイエス様なんです。イエス様という幹につながって、大きく生きろ。素敵な名前ですね。私は自分の名前をですね、見直して、ね、もう好きになってしまいました。もし皆さん、ご自分の名前が気に入らない人がいたら、どうぞ私のところに後で来てください。それがどんなに素晴らしい名前か、聖書からこじつけて差し上げます。さて、ブドウの木であられるイエス様は、枝である私たちに、私にとどまりなさいと命じておられます。ブドウの木であるイエス様にとどまる。先週それはどういうことかいくつかの意味を挙げましたけれども、その一つ、9節。ご一緒に読んでみましょう。15章の9節。はい。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。素晴らしいお言葉です。この御言葉から、イエス様にとどまるとは、どういうことなのか、三つに分けて。第一は、父が私を愛されたように。第二は、私もあなた方を愛しました。第三は、私の愛の中にとどまりなさい。第一、父なる神様が私、子なる神、イエス様を愛されたように。私たちは、神様はただ一人だと信じています。日本には日本の神様、アメリカにはアメリカの神様、いいえ。同じ太陽を私たちが仰ぐように、世界中どこへ行っても、ただ一人の神様。この全宇宙を作られた神様はただ一人。ところが、聖書を読んでいくと、神様はお一人なのに、父と子と聖霊の三つの人格を持った神様だということが、だんだん見えてきます。これはとても不思議です。一人なのに三つの人格、どういうことか。私は牧師をしてますけれども、まだ理解してません。でも、そのまんま信じています。キリスト教っていうのは、この、父と子と聖霊、三位一体っていう表現を使いますが、この神様を信じるからキリスト教なのです。これは理解できないから信じない。エホバだけが神様で、子は神によって作られた最初のもので、聖霊は神の力影響力だ。エホバの証人はそのように教えて。ですから三位一体を信じませんので、これはキリスト教ではないのです。聖書の教えから外れてしまった信仰宗教です。何もなかった時代。まだこの宇宙も天使さえもなかった。そして不思議なのですが、時間さえもなかった。皆さん、この私たちは時間の流れの中に生きています。この時間の流れから出ることはできないんですけど、この時間も神様によって作られたんです。神様はこの時間を超えたお方、そしてこの時間を作られたお方ですが、ですから、 まだ何にもなかった時、神様だけがおられた時があるのです。その時、なんと父と子と聖霊の三位一体の間に交わりがあったのです。父は子なる神イエス様を愛し、子なる神はイエス様を愛し、父は聖霊を愛し、聖霊は父を愛し、子は聖霊を愛し、聖霊は子を愛するという三位一体の神様の間に交わりが、愛の交わりがあったのです。そして、2000年前、父なる神様はその愛する一人子イエス様を私たちを救うためにこの世界にお使わしになりました。イエス様がいよいよ神様から与えられた、父から与えられたそのお仕事を始めようとする出発点がバプテスマでした。ちょうど二人の子供たちが今日イエス様を信じる出発をしました。ゴールではなくして今日が出発なんですが、イエス様も同じようにバプテスマをヨルダン川で受けて、自ら上がって来られると、なんと天から父なる神様の声があって、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。そうなんです。父なる神様は子なる神イエス様を本当に愛された。私たちはどれだけ父が私を愛されたのか、その愛の大きさを計り知ることはできません。第二のこと、そのように父が私を愛されたように、第二のこと、私もあなた方を愛しました。父なる神様の子なる神様への愛の大きさの私たちは100分の1も万分の1も知らないのですが、そのようにイエス様もあなたを、私を愛してくださっている。私たちはイエス様の私たちへの愛の、それこそ100分の1、万分の1もまだ知っていないでしょう。分かっていないと思います。どんなにイエス様のあなたへの、私への愛が大きいのか、それは到底知らないと思います。でも、私たちは一生かかって少しずつでも、この愛の大きさを知ること、それが人生です。人生は一生かかってでも、神様の愛、イエス様の愛の大きさ、豊かさを、少しでも知ることはそのためにあると言ってもいいでしょう。パウロもエペソ人への手紙の3章18節19節でこう言っています。アウトラインの真ん中あたりに書き出してある言葉です。すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。パウロも神様の愛、イエス様の愛は人知をはるかに超えている。人知をはるかに超えているんだったら、もう分かり得ないじゃないですか。でもパウロは、それを知ることができますように、その愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解することができるようにと祈っているのです。私たちも人知をはるかに超えたイエス様の愛なのですが、その愛の広さを知りたいです。イエス様の愛の広さは、誰でも、どんな人でも、その愛をいただくことができる広さがあります。すなわち、ありのまんまのあなたを愛してくださる広さです。もしもイエス様の愛が、あなたがもう少し立派な正しい人になったら愛してあげようとか、熱心だったら愛してあげようとか、もっと賢ければ、成績が良いなら、有能なら、実績を上げるなら愛してあげようとか、もっと美しければ愛してあげようだったら、とてもじゃない。私たちはその愛にふさわしくありません。条件付きの愛だったら、私たちはその愛をいただくことはできないのです。でもイエス様の愛の広さは、あなたをありのまんまでいらっしゃいよって受け入れてくれる愛です。その長さ、人間の愛っていうのは何と変わりやすいでしょうか。限りある愛しか持っていません。しかしイエス様の私たちへの愛は変わることがない。永遠の愛を持ってあなたを愛した。決してあなたを捨てることがない。私はあなたを捨てて孤児とはしない。私は気が変わった。お前に愛想が尽きたと投げ出してしまうことのない愛の長さです。愛の高さ。イエス様の愛は最も崇高な高い愛なのです。その愛はご自分の命を捨てるほどの高さです。この愛のことを聖書の表現ではアガペーって言います。 アガペーっていうこの言葉は、神様の愛を表す、高い愛を表すお言葉です。それは、何の見返りも求めない。そして自分の最も大切なものを相手に差し出す愛です。愛される価値のないものを一方的に愛する愛です。イエス様は、こんな私たちのために、愛される価値のないようなこんな私たちのために、でも一方的な愛を持って、イエス様の一番大切なものをご自分の命を十字架で捨ててくださったのです。13節を見ると、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。友のために命を捨てる。こんな愛は誰も持っていないというんですが、イエス様が十字架で命を捨てた相手は誰ですか？友どころか敵です。イエス様に神様に背中を向け敵対し、椿しているような敵のような私たちのために命を捨ててくださった。こんな証を読みました。Y さんという人がいました。名前は伏せられていましたが、この Y さんは奥さんを亡くして、一人娘と小さな我が家に幸せにこう過ごしていました。この Y さんの夢は、娘が結婚をして孫の顔を見ることでした。そして、だいぶ年がいって定年を迎えて、盆栽いじりをするようなそんな日々でした。ところがそんな平凡な生活が一変するような予期せぬ出来事が起こったのです。ある日を境に、娘さんが家に帰らなくなったのです。なんとこのお嬢さん、友人の借金の保証人になって、その借金を全部背負ってしまって、また自分自身も借金を背負って、サラ金なども入れて全部で1200万円という負債を抱えて、それが払えないので夜逃げするように家から逃げていった。姿を消してしまったのです。お父さんのショックは言葉に表せないものがありました。しかし、この Y さんはですね、クリスチャンだったっていうのです。イエス様により頼みながら、イエス様に祈りながら、力をいただきながら、なんと、定年を迎えた年を取った Y さん、新しい出発をしました。自分の持ち家、数百万円にしかならなかったそうですが、それを全部売り払い、アパートに住まいを しながら、朝に昼に夕にですね、働き始めました。なんと、7年3ヶ月経って、娘さんの借金を全部払い終えたそうです。そして、都会に行っているというだけで、宛先のわからない娘に、お父さんは、お前の借金は全部払い終わった。お前は自由の身だ。という手紙を書き残して、その3日後に亡くなってしまったという、実際にあった出来事です。このお父さんの姿、それはまさにイエス様が私たちのために十字架でしてくださったことを指さしています。私たちは神様に自分では到底払いきれない罪の借金があったのです。でも、イエス様が全部十字架の上で、ご自分の死っていう支払いを持って、それを払ってくださいました。そしてイエス様は呼びかけてくださっているわけです。お前の借金は全部終わった。お前は自由の身だ。この事実に生きるっていうことが実は、キリストを信じて生きるということです。高いキリストの愛に生きることです。イエス様の愛の深さ。イエス様の愛は、どんな小さな、どんな汚れた、どんな取るに足りない罪人にさえも注がれています。愛の反対語は何だと思いますか？愛の反対語は、憎しみですか？いえ。愛の反対語は、無視するということです。無視。無視されることぐらい、人間にとって悲しい、残酷なことはありません。それよりは、憎しみを持ってぶつかってきてくれる方が、人として扱われているだけ、かえって救いがあります。無視されている人たち、イエス様は、イエス様の時代の、まさに無視されている人々のそばに近づいていったのです。そんな無視されている人たちのそばに行って、友達となり、一緒に彼らをたっ飛びながら、時間を共にし、またテーブルを囲んだのです。 なんていうイエス様の愛の深さでしょうか。イエス様はそんな愛を持って私たちを愛してくださっているのですが、第三のこと、私の愛の中にとどまりなさい。いい言葉ですね。イエス様は今朝も私の愛の中にとどまりなさい。イエス様の愛という住まいに住みなさいということです。今日バプテスマ式を皆さんご覧になりましたけど、バプテスマっていう言葉の意味は浸すっていう言葉から来ています。浸すっていうことなんです。この染め物なんかの時に染料の液体の中に布を浸すという時に使われたのがバプティゾーっていう言葉です。そこから来た言葉です。すなわち二人は水の中に全部体を沈めることによって、もう父と子と聖霊の皆の中にもうとっぷりどっぷり浸かることを意味します。もう神様の中にもう本当に浸かったのです。これからずっとイエス様の中に愛の中にどっぷり浸かることをバプテスマの意味の一つがあります。私の愛の中に浸かりなさい。私の愛の中に住みなさい。皆さんちょっとこの住むという字を思い出してください。住むという字、住宅の住。素敵な字ですよね。人弁と主と書くんです。人と主、イエス様が一つになって住むという字なんです。あ、牧師またこじつけしているなんて言うかもしれませんけど、でもいいじゃないですか、素敵な字の作りです。本当に、どんなに立派な住宅があっても、でもイエス様が共にいてくださらなければ、その住まいはなんと寂しい虚しいものでしょうか。本当に心休まる住まいは、人と主が一つになってです。ちなみに、私たちは家庭という言葉をよく使います。最近知ったのですが、この家庭という言葉は、昔からあった言葉ではなくして、クリスチャン、内村鑑三が作った言葉だそうです。へえーと私は驚いてしまいました。英語のホーム、ホームにあたる日本語がぴったりした言葉はないので、家に庭をくっつけて家庭という言葉を内村鑑三が作ったっていうんです。なるほどと思ったのですけども、でもなんで庭なのかな、庭がない家はどうすればいいんだろうとですね、へりくつは言わないようにですね。そうなんです。本当にイエス様と一緒になって、私たちも本当にですね、イエス様の愛の中にくつろうことができる。私たちにとって最もくつろげる場所は自分の家ではないでしょうか。いや、一番くつろげない場所は家ですなんていう人がもしかすると何人かいるかもしれませんけど、できるだけ家に帰りたくないんですとですね、外で時間を潰している人がいるかもしれませんけど、イエス様の愛という住まいは本当にそこに平安が、ゆとりが、くつろぎが、落ち着きがあるのです。ヨハネ第一の手紙4-18、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。イエス様の愛の中に住まうとき、すべての恐れが取り去られて、心は満ちたり、もう人と比較する必要はない。妬みから解放されて生きるのです。そして、イエス様の愛にとどまるとは、実節見てください。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。考えれば考えるだけ、この言葉は、うならされる御言葉です。あなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。愛するということは、別の言い方をすれば、その人の言葉を大切にすることなんです。愛するとは、その愛する相手の人の言葉を尊重し、重視し、よく聞くということなのです。先日の結婚式にも紹介しました。マケリゴット先生は、現代の日本では愛という言葉を生のままでは使えない。言い換えをする必要があると言って4つの用語で表しました。愛とは、尊敬すること、励まし合うこと、感謝すること、許し合うこと。この4つが1つに加わったような意味なんだというのですが、何よりもその第1番目、愛とは、相手への尊敬が根底にあるのです。愛とは、相手を心から尊敬することです。 自分の幸せのために、自分の便利さのために、自分の欲望を満たすために、相手を利用する。それは愛から最も遠く離れているのです。昔、カトリックの宣教師が日本に最初に入ってきたとき、日本語に福音を翻訳することにとても苦労されて、神の愛っていう言葉をどう表していいか考えに考えた末に、デウスの五大説と訳されました。いい翻訳ですね。愛を五大説と訳したのです。例えば、ね、まあ、いつも前にいるので、江川兄弟がね、利用しやすいんですけど、江川兄弟、まさみさんのことを愛してますかって言うと彼は、はい。もちろんですよ。最高、世界一の家内ですから、愛してますって言うでしょう。じゃあもう一回聞きます。まさみさんをご大切にしてますか？ちょっとなんとなく皆さん聞くと、違った印象を受けるでしょ？愛してますか？愛してますよ。ご大切にしてますか？え？大切にしてるかなって言われると、ふって言葉に詰まるようなものです。そうなんです。そして、何よりも大切にするのは相手の言葉なんです。愛しているよと言いながら、まるで相手の話を聞こうとしない、大切にしない、軽く扱う、いい加減に聞く。これでは、偽っているということになってしまいます。だからこそ、バイノ・タカシ先生の愛の定義、奥様が話しかけてくるとき、それが大好きな野球中継の最中であっても、顔を奥様に向けて、最後まで聞く。スイッチを切る。この定義を読んだとき私は本当にうなってしまいました。巨人の野球の9回の裏、6対2で負けている。満塁。バッターボックスに立ちました。そこで後ろから、ねえあなた、うるさい。今するとこじゃない。待て。私は必ずそう言うでしょう。そこでスイッチなんか切れるものではありません。もうホームランを打って、もう同点になった私のあの時のですね、もう大歓声は教会中に響き渡ったと思います。次のバッターボックス2億が立ちました。そんな時家内が声かけてこようものが、その辺にあったものうるさいとですね、そんなことしませんよ。例えばの話をしてるんですが、本当にですね、愛するとは、相手の言葉を、大切にするっていうこと。私たちがイエス様の愛の中に留まるとは、別の言い方をすればイエス様を愛するっていうことです。そしてイエス様を愛するっていうことは、イエス様のお言葉を大切にするっていうことなのです。すなわち、私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛の中に留まるのです。恐ろしいですね。本当に人がその人を愛しているかどうかは、口先ではわからないんです。その相手の人の話をどう聞いているかで全部バレちゃうわけですから、これは怖いことですね。説教の聞き方も怖いですよ。さて、イエス様の戒めとは何か。12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。このことについては次回さらに突っ込んで学びたいと思うのです。私たちも本当に私の愛の中にいなさい。イエス様の愛にとどまっていき、本当にイエス様の愛の中に生き続けるものとして日々ありたいものです。最後に私の大好きな牧師で、また詩人であった河野進先生の詩を紹介して終わります。香りという詩です。この匂いですね、香り。赤子は母乳の香りを漂わせ、農夫は土の香りにまみれ、漁夫は魚の香りに包まれ、信徒はキリストの香りを放ちますように。本当にキリストを信じる者たちはキリストの香りを放ちますようにと、河野進先生のこれは祈りに最後はなるのです。かっちゃんは木の香りを漂わせ、ゆみちゃんは花の香りを漂わせ、同時にイエス様の香りを漂うものになりますように。素敵な証でしたよね。イエス様を信じる花屋さんっていうと、イエス様を信じる大工さんとですね、答え返してきましたね。 私たちもイエス様の香りを放つそれぞれの持ち場で働くものにさせていただきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。